理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第171回です。お送りいたしますのは吉安と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
香里さんが、いないんです、今週。
あ、そうなんですね。
はい。で、緊急避難的にですね、酒井さんに代打をお願いしたということになっております。
はい、なんか急に出てきてしまいましたが、
はい
はい、よろしくお願いします。
ちょっとだけ紹介するとですね、
あ、お願いします。
そんな理科の時間という番組は、そんなプロジェクトというグループでやっている、はい、その活動の中の一つの番組なんですね。
そうですね、
はい。で、その他にも、そんなことないっしょとか、そんな雑貨店っていう番組をそんなプロジェクトでやってるんですけれども、
はい、
その中の人気番組の一つ、
人気
そんな美術の時間という番組がありまして、
はい、
そこのメインパーソナリティをやってるのが酒井さんです。
はい、そうなんです。ちょっと最近あの更新できてなくてお休みしてるんですけれども、
はい、
そんな美術の時間という番組をやっておりまして、
はい、
まあ、そうですね、普段はその、まあ、美術ということで画家ですとか、まあ、建築家ですとか、まあ、彫刻家はあんまりやってないんですけれども、そういう作家の生涯を紹介したりですとか、あとは私が、まあ、陶芸家、普段はですね、陶芸を、なりわいにしてるんですけれども、それで、まあ、勉強してきたことで、こう、なんか芸大で面白いことがあっただとか、まあ、そんなような美術に関する面白い話をポツポツとやっている番組です。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちなみに酒井さん、この番組理科の時間を聞いてくれてますか？
聞いてくれてます。そう言いますか、聞いて、もちろん聞いてます。もうあの第0回から
ずっと。あ、そうですよね、
聞いてます。
あのメールをいただいたこともありまして。
そうですね、リスナーだった頃にメールも結構たくさん送ったような
ありがとうございます
気がしています。はい、で本当にその理科の時間さんの方にメールをたくさんしていて、あの、まあ、リーダーの竹内さんがそんなプロジェクトで喋らないかっていうふうに呼んでくださったような。
あ、そういう流れなんですね。
はい、流れなので、本当に理科の時間は大好きで毎回聞いてます。
ということで美術のね、番組やってるってことで、
はいはい、
私もね、美術の時間を聞いていただいている方はご存知だと思うんですけれども、まあまあちょいちょいとその美術展とかね行って、絵はがきを買って。
あ、そうなんです。
そんな美術の時間のリスナーさんに送るために、
はい、
酒井さんに転送してるんですけれども。
そうですね、はい、あの気がつくと吉安さんからですね、この封筒が届きまして、
はい、
それで中にたくさん絵はがきが入ってるんですね。で、吉安さんが結構海外出張も多いので、その海外に行かれて。
そうですね、海外の ね、はい、絵はがきとかも何枚か送りましたね。
はい、いただきました。なんかあれ、ピカスペインに行かれたんでしたっけ、以前は。
あ、そうです、そうです。バルセロナの、ピカソ系なところと、
はいはい、
あと、マドリッドの、ソフィア王妃美術館かな。
はいはい、
に行って絵はがきを買った覚えがあります。
あの、ゲルニカがあるところ、
ね、そうです、ゲルニカの本物があるところね。
あ、はいはいはい、そうですね。
あとダリの初期の作品とかが結構いいんですよね。
ああ、そうですか、今年ダリ展もあるから。
あ、そうそうそうそう、
いいで、楽しみですね。
そうですね、
はい、なんかそのそちらに行かれた時の絵はがきを吉安さんにすごい量送っていただいて、
はい、
あのそうなんで、それを美術の時間でメッセージをいただいた方の中で、あの署名欄にとかにですね、住所名前が書いてある方には一応お礼ということで絵はがきをお送りするようにしてるんですけれども、あの私が買ってきた絵はがきもありますが、結構な量を吉安さんがくださったりしてるので、
はい
はい、美術の時間でリスナーさんにおはがきを出す際は結構吉安さんの絵はがきを使わせていただいてます。
はい、
はい、
で、今日、まあ、理科の時間なので、
はい、
理科の話をするんですが、
はいはい、
ちょっとね、その美術展にも関わりがあるので、最近私が行った美術展というか展覧会を紹介すると。
あ、はい、
ポンペイ展。
あ、ポンペイ、
ね、これポンペイの壁画が来るとかっつって、
はい、
また壁運んでくるわけって思っていたら、ええ、結構たくさん運んできてありました。
あ、そうですか。はい、私も名古屋でポンペイ店があった時は見たんですけど、うん、なんか誰かのお家の一室をこうそのまま持ってきたみたいなのが、
そういうのもあって、
はい、ありました。はい、
あとね、ルノワール店、これは美術の時間でも紹介あったかな。
あ、はいはい、私も見てきました。
はい。で、平日じゃなくて土曜日に行ったんですけど、そこそこ、まあ、混まずにというか、入場規制もなく、はいはい、少し待てば前の方にも行ける感じで、
うん、
はい、よかったですよ。
そうなんですね。そうそう、私もルノワール店見に行ったんですけれども、うん、それは見たときはルノワール店初日に見たんですよね。
お、素晴らしい。
はい。あ、もう、いや、日程がそうしか組めなかったので、そうなんですけれども、初日だから混んでるかなと思ったんですけど、そうでもなくて、落ち着いて見れました。ただ、その時に一緒に、こう、抱き合わせで見た若冲店はもう混んでましたね。
ちょっと異常でしたね、若冲
店。あれは異常でしたね。私が見た時は70分待ちぐらいだったんですけれども、うん、最終的には4時間半ぐらい、一番最長だと待った方がいらっしゃったようで。
若冲に会えるわけじゃないんだからね。
の若冲の絵に、
そうそう、他の階に行けって思いますよね。そんなに時間かかる。
あんなに人気ありましたっけと思ってびっくりしましたね。
あと、ね、変わったところで土木店っていうのに行きました。
あ、土木店、それは全然知らないですね。
ね、東京ミッドタウンにある2121デザインサイトかな、はい、みたいなところで、はいはい、ちょっとね、デザインとアートが合わさったような展示が多いんですよ、そこ。
はい。すごく面白い展示をいつもやってるなっていうのは。
そう。なんかね、前衛芸術っていうよりも、はい、なんかこう、デザイン視点とアート視点の組み合わせみたいなものが多いんですけどね。
は
い、
陶芸も結構、あったりもしますね。はい。
で、そこで土木展っていうね、土木系の展覧会やってまして。
あー、それは土木技術とかの何か面白い展示なんですか？
とか、ちょっとアートっぽく土木を眺めてみたりとか、あと、土木なものを並べるとちょっとアートっぽいでしょみたいなのも含めてですね、やってましたんで。
面白そうです。
酒井さん、最近行った展覧会とか？
あ、ちょうどですね、おとつい見てきた展覧会がありまして、はい、三重県のですね、あそこは菰野町というところですかね、四日市、
うん、
コンビナートがあると思うんですけれども、四日市から少し20キロぐらい北に行ったところに菰野町という町がありまして、はいはい、そこにパラミタミュージアムという美術館があるんですけれども、
カタカナでパラミタなんですか？
そうですね、パラミタですけれども、うん、まあ、語源は般若心経の般若パラミタから来てると思うんですけれども、うん、はい、まあ、全然仏教っぽくない普通の、まあ、美術館、外観はそんな感じなんですけれども、うん、そこでですね、パラミタ大賞展というのがやってまして、それを見てきたんですけれども、で、パラミタミュージアム結構、まあ、いろんなものを展示するんですけれども、結構陶芸の、展示が多い美術館でして、うん、そこでパラミタ大賞展というのは、毎年パラミタミュージアムが主催している展覧会で、うん、面白いんですけれども、全国からですね、まず6人の注目する陶芸家をピックアップするんです。
はい。
で、毎年変わるんですけれども、その6人の注目作家の作品を、まあ、ワンフロアに展示しまして、うん、で、展覧会期間は2ヶ月あるんですけれども、最初の1月はお客さんに来てもらって、誰が一番良かったかを投票するんですよ。
はい、
で、それで最初の一月で集計して、一回誰が1位だったよっていうので、表彰式があって、最後の、うん、一月、まあ、2ヶ月目は、まあ、順位が分かった状態で見れるっていう。
あ、そうなんですね。別に最下位の人の展示がなくなっちゃうとか、そういうんじゃないのね。
そんな切り捨てたりはしないんですけれども、はい、そういう展覧会が毎年やってまして、この時期にやってるんですけれども、今年もまあ見てきまして、まあで、陶芸家の方の展覧会ということで、自分も陶芸やってるもんですから、うん、結構知り合いの人とかが毎年出てまして、今年も、はい、例に漏れず知り合いが出ていたので、まあ見てきましたね、応援の意味も込めて。
うんうんうん、
はい、なので最近行ってきた展覧会はそんなような感じですね。
はい、中部、近畿の方は行ってみると面白いかもしれませんよ。
そうですね。はい。はい、パラミタミュージアムは、そうですね。それだけじゃなくって、その隣の展示室で浮世絵の 展覧会もやってたので、
そうですか。
そっちも、はい、面白かったですね。
ということでですね、
はい、
理科の話に戻そうと思うんですが、
すいません、はい、
今日はね、
はい、
ちょっと色の話を、はい、美術の話とか、もうちょっと、なんだろうな、ここ最近こう植物の色の話とかもやってきたんですけれども、
はいはい、
ちょっと違った視点で色の話をしてみようかと思っております。
お、楽しみです。
はい、ということで本編に行ってみましょう。
はい、
今日は色の話をするんですが、
はい、
なんで色の話をしようかと思ったっていう話をします。
ああ、はい、お願いします。
ポンペイ展に行ったんですよ。
はい、ポンペイ展、
うん、でポンペイの展覧会は結局あのポンペイの火山が噴火して、
はい、
町が火山灰に埋まってしまって、
うん、
それが掘り出された時に、
はい、
家とかね、うん、家の外とか部屋の中に結構たくさんその絵が壁画になるのかな、
はい、壁画がたくさんあるって、はい、
っていうやつなんですよね。でそれが、なんだっけ、漆喰を乾くときに描く、
はい、
フレスコ画、
はい、
っていうやつですよね、
はいはい、
っていうのがあって、結構ね、あの精密だったりとか、
ああ
の繊細な感じで、描かれていて、
は
い、その中で ね、ね、そこに使った絵の具って言ったんだけど、顔料ね、
はい、
のサンプルで、まあ、土が、赤い土がこう細かくしたやつとか、
あ、
もう少し、なんていうのかな、薄桃色というか、
うん、
とかっていう中に、ちょっと水色っぽいやつがあって、
ほう、水色がありましたか。
そうそう、それがね、エジプト青って書いてあって、
ほう、
エジプシャンブルーっていうのかな、
はい、
そうなんですよ。でそれがちょっと気になって、
なんだろう、ソーダガラスみたいな、はい、青色、
う
ん、
そうそうそう、で青い砂がどっかにあんのかなって思ったのね。他のやつが大体土だから、
あー、そうですね。
でっていうのが一つ、
はい、
でその後ルノワール展に行きました。
あ、はいはいはい、
でルノワール展は音声ガイド、
あ、ガイドを借りて見られたんですね。
で音声ガイドで、入ってすぐにこうその時代の銅とかルノワールの功績みたいなやつがこういくつかお話があるんですけど、
はい、
ね、影を黒じゃなくて青く塗ってますって書いたの、あ、書いた、言ってました、ん、書いてあったじゃないな、言ってました、音声ガイド
だ
った
、はいはい、そうですね、
そうそうそう、
それ
がちょっと新しかったみたいなことがあって、
あー、茶色じゃなくてということですね。
茶色とか黒じゃなくて青い。
はい。
で、晴れた日の影って黒いっていう感じしますけど、
はい、
あそこって青空の色が当たってるはずじゃないですか。
あー、そうですね。
そうなので晴れた日の外の影は、うん、実は青空の青い色当たっていて、
あー、
暗いけど青いんじゃないか。
あー、反射でみたいな。
そうそうそうそうそう。
そうですね。
で、いうことで、
はい、
ポンペイ展のエジプシャンブルーと、
はい、
油絵の青い色、
はいはい、
っていうので、これはね、色の話をするしかないと思って、
あー、そうですか。
ちょっと前から調べてみたんですが、
おお、
これがなんとですね、
はい、
手強いんですよ。
手強そうです。
はい、なんかね、紀元前3000年の時の青から、
はい、そうです、
現代の青まで、
はい、
歴史があって、
はい、
材質はあれば文化もあって、
うん、
なんだっけ、ローマ時代には青はあまり好まれなかったとか、
お、
文献に出てこない、
文化的な、
聖書の中に何色が出てくるとか、
あ、はいはいはい、
話があって、
そうですね、なんか、それこそキリスト教だと誰々な何色とかそうい
う
のあるんですよね、
っていうのとかがあって、
はい、
ちょっと辛いなって思ってですね、
そうですね、結構大変そうです。
諦めかけたんですけど、
はい、
今回酒井さんが、
あ、
ね、一緒にいてくださるということで、
はいはい、ピンチヒッター、
もしかしたら、色のこと少し詳しいかななんて
どうでしょうか
思って、
はい、
触りだけというかちょっと面白そうなとこだけね、かいつまんで今日お話できたらなと思っています。
あ、はいはい、楽しみです。私も
まずね、何回か前にもお話をしてるんですけれども、
はい、
色が見えるっていう話をちょっとしたいと思います。
あ、はい、
で色は電波と同じ性質のもので波長って言って、 FM ラジオとかだと、80MHz とか、
はい、
73.何MHz とかっていう話をしてるんですけど、うん
はい、
AM ラジオだともう少し、1200いくつとかね、はい、キロヘルツみたいな話してるんですけど、
はいはい、
あの辺のものは、AM ラジオだとその波長って言って、波が伝わる時の、波の山と山の間隔ね、
はい、
が何十メートルなんですね。
何十メートル、はあは
あ、で FM ラジオだと1メートルぐらい、
あ
だいたいざっくりと、
はい、
でそれをどんどん、まあ、周波数を高くするというか波長が短いようにしていくと、はい、だんだんこうラジオじゃなくて、その波長が、ね、1ミリよりも短くなると、
はい、
なんかあったかいぞっていう赤外線になって、
お
それが、1ミリの1000分の1ぐらい、
うんうん、
1ミクロンって言うんですけど、
はい、
そのくらいまでになるとだんだん人の目が感じられるようになってきます。
あーなるほど。じゃあ結構そのラジオのやつっていうのはこう大きく触れているんですけれども、見えてないだけで波長としては存在してるんですね。
波長存在していて長いんですよ。でちなみに携帯電話で使われてるのは何十センチとか、
あへえ、
Wi-Fi とかで使われてるのは何センチとか、
あそうなんですね、
はい、そういう感じの、
あ触れてるんですね。
そういう電磁波で、今度そこからもっともっと波長が短くなると紫外線になって、
あ、はい、
レントゲンで使う X 線になって、
あ、
放射線と言われてるガンマ線になってとかするんですけど、まあまあまあちょっと戻って、
はい、
1ミリの1000分の1、1ミクロンよりも、狭くて、
はい、
1ミクロンの3分の1ぐらいまでのところが、はい、人間が目に見える色になります。
はい、可視光線と呼ばれるような。
そうですね。
で、はい、
太陽からは、まあ、まんべんなく、人間が目に見える、ところの光はほぼまんべんなく来ているので、
はい、
まんべんなく来ると白く見える、
うん、
でまんべんなく暗くなるとグレーになって黒になるのね、
はい、
で特定のところだけ、
はい、
青だったり緑だったり赤だったり、
はい、
っていうのの強弱があると色がついて見えます。
うんうんうんうん、
なので、物に色がついてるってことはどういうことかっていうと、光が当たって吸収された残り、
はい、
葉っぱの時に話をしたんですけど、葉っぱには、はい、太陽からの光がさんさんと降り注ぐんですけれども、
はい、
青い光と赤い光は、たくさん吸収されて、
うんうん、
緑も吸収されるんだけど、ある程度残っちゃうんで緑色が見える。
うんうん、緑色だけなんか反射してるって考えたらいいんですかね。
残って反射してる感じね。
残って、はい、
はい、だったり、あとは、光を発するときに、
はい、
電球の中にこうオレンジ色のやつが光ってるのって見たことあるかな。もうね、
あ、はい、
裸電球じゃないと見えないんですけど、
私はありますよ。それこそ小学校の時の、
豆電球、
豆電球とかそういうやつですか。
そうそうそう、あれは温度が上がると、はい、その周波数の電波として光が出てきて、
はい、
温度によって、一番大きい色が変わるんでオレンジ色に見えたり、はい、青っぽく見えたりするっていう風になってます。
はいはいはい。
あとね、波長によって曲がり方や反射する方向が変わるっていうのがあって、これね難しく言ってますけど、
はい、
虹ってなんで見えるかというと、太陽の光が、ちっちゃい水滴の中に入って、
はい、
青い光はたくさん曲がって赤い光はあまり曲がらないから、色が分かれて見える。
ほうほう。
空の色が青いのは、太陽の光が空気を通っていくと青い光だけ、あちこちに反射しやすいので、
はい、
空気が青く見える。
おー、はいはいはいはい。
一方で、
はい、夕日とか、
夕日はさっき言った青い光はあちこちに行っちゃうんだけど、
はいはいはい、
赤っぽい光はあちこち行かないでまっすぐ通ってくるんで、
うんうん、
長く空気を通ってきた光は赤く見えて、
はい、
残りの青は、その遠くんずっと光、ずっと空気の中を通ってくるときに、
はい、
そこの空気を空として見てる人たちの青い光になってそこに降り注いでるわけですよ。
遠いから赤しか
残ってないみたいな。そう、まっすぐ来るのは赤で、
はい、
青っぽい光が、散乱してしまうって言うんですけど、
はい、
あちこちに反射してしまうっていうので、青く見えるという感じでですね、
はいはい、
色が見えるってそういうことが起こってるんですが、
うん、いろんなことが起こってますね。
はい、で じゃあ昔々、
はい、
昔の人って色をどうしたかっていうと、
ええ、
ラスコー洞窟の壁画とかいうの、
あ、なんか懐かしいですね。
小学校の教科書に載ってたんですけど、
はい、
まあまあよくある洞窟の中に、
はい、
動物の絵が描いてあったりとか、はいはい、人の絵が描いてあったりっていうのがありますよね。
ありますね。もう美術の教科書だと一番最初に出てきます、
ね、そうそうそう、美術の歴史のね最初に出てくるんですけど、
はい、
であの時代は、色がついてるものっていうと、その自然の中にあるものをそのまま使うぐらいなんで、
そうですね。
だとすると、赤っぽい土とか、
はい、
あとは、墨みたいなものとか、
はい、
あとは白っぽい土とか、
うんうん、
っていうのを、ドロドロにして多分手でベタベタベタって塗ったりしたのが最初なんじゃないか、はい、またもしかしたら木の枝とかにくっつけて塗ったかもしれないっていうのが最初で、
はい、
自然の中のものが多く使われたんですよね、
うん、
そうですね。で色のついた土だとか、
はい、
あとはすごく変わった色のついた石、
あ
で、なんていうの、アクセサリー、宝飾品に結構するじゃないですか、
はい、はい、そうですね。
翡翠だとか、こう青い、
はい、
トルコ石、
はいはい、
でそういうものを砕いて、粉にするとその顔料っていって、はい、色がついた粉々のものに作り変えられるので、そういったものがこうすごく長く使われてきたはずなんですけど、
そうですね、きっとそういうなんか岩石の中に含まれるようなものですよね。
あとは木の実とか、
はい、
今もなんていうの、アフリカとかで入れ墨ではないですけど、顔とかね体にこう模様をつけるじゃないですか。
ありますね、よくなんか儀式とかで
紫色だったり白だったり、
はい、ペインティングされてることを写真で見たりしますね。
ああいうのは植物の葉っぱだったり、実だったり、
はい、
そういうものだったり、まあ、土だったり、
うんうん、
っていうのを使って、ペインティングをしたりしてるんですけど、
はい、
なんとそのエジプシャンブルーっていう話がポンペイ店に戻るんですけど、
あ、はい、ポンペイ店ではエジプシャンブルーとあったんですね。
そう、私が見たのはもう砂っぽかったんで、
はい、
あ、こんな青い砂がエジプトのどっかにあるんだって思ったのね。
ああ、はい、
なんですけど、
はい、
調べたら砂っぽく見えたの実は、青い砂ではなくて、
はい、
人間が最初に作った化学染料。
お、染料ですか。
そう、つまり、自然の中にあるわけじゃなくて、いくつかのものを、混ぜて、その時には、銅、はい、金属の銅ね、
はいはい、
の銅を削って、
うん、
その辺にある砂とかいくつかのものと混ぜて、はい、多分なんていうのかな、ルツボ、
あ、ルツボ、もうその当時からルツボがあるわけですね、
うん、というか用途的にはルツボなので、
はい、あ、はいはい、
なんですけど多分焼き物の何かで熱して、
はい、は
い、そうそうそう、1000度ぐらいまで熱すると色が変わってその青い粉々ができるっていうのが作られて、
面白いですね、
うん、でエジプトでね、はい、色がついてるっていうとツタンカーメンの顔とかね、
はい、
結構色ついてるじゃないですか。
そうですね、なんかくっきりクマ取りされているような、
そうそうそう、あとは、ね、彫ってあるそのものもあるけど、
はい、
壁画とかも色がついたりするんですけど、
ですね、
その時にはもともと青い石を砕いて使っていたりしたのが古いらしいんですけど、
はい、ラピスラズリのようなものでしょうかね。
ラピスラズリはあれですよね、宝石的なもので、
宝石的な、はい、
どこで取れるんだっけな、なんか、中東で取れるんでしたっけ。
あ、そうなんですね、
確か、
そういう 青い石みたいな、
そうそうそうそう、っていうのを使っていたりとかだったんですけど、
はいはい、
やっぱり、なかなか希少で、
あ、そうですね、青って希少なイメージでですね、
そうそうそう、なので、途中からそのエジプシャンブルーっていうその銅で作れる、青い色っていうのが、使われるようになって、そのポンペイの遺跡とかのローマ時代でもその青いものといえばエジプシャンブルーを多分ローマで作ってたんじゃないかと思うんですけど、
面白いですね。
壁を塗るというのがされていて、
あ、
私が見たのは砂ではなくて、昔のやつなのか最近作ったのか分かんないですけど、少なくとも人類最古の化学染料だったっていうやつ、
は
い、
銅は比較的よく手に入ったということなんでしょうかね。
そうですね、エジプトでは金も銅も青銅も多分あったので、
はい、
で、ちょっとね調べ物をしたんで、
はい、
エジプトにはラピスラズリの鉱脈はありませんでした。
あ、そうですか。
で、輸入していたそうです。
あ、輸入で、
はい、ツタンカーメン王の、 棺を覆っていたマスクのまぶたはアピスラズリで装飾されていると。
はいはい、あ、じゃあそれはもう輸入して外国から手に入れてたわけですね。
そうですね。で結構ね、さっきもあった青って、
はい、
思ったより自然の中にないんですよね。いや、青色あるんですよ。空も青いし海も青いんだけど、
はい、
青い、色をした物質ってそんなになくて、
そうですよね。よく私が思うものだとコバルトが
青
だなっていうので、でもなかなか自然界でコバルトって見かけないようですね、うん、
そうですね。さっき言ったそのラピスラズリとか、
はい、
トルコ石みたいなものが、
はいはい、
青いですけど、やっぱりそんなにね、出てこないというか、
はい、
とても希少なので、
はいはい、
ラピスラズリは、5世紀アフガニスタンで使われたっていうのが残っているようです。
ああ、そうですか。は
い、で、中東あたりで使われていたのを、
はいはい、
ベニスの商人が、西洋にもたらしたと。で、それは、かつて、海のこちら側の青ということで、
はいはい、
アズロチトラマリノっていうのに対して、
はい、
海の向こうから来たっていう意味で、ウルトラマリーノでウルトラマリンっていう風に名付けられたそうです。
あ、そうなんですね。よくウルトラマリンって聞きますけど。
そうなんですよ。っていうことで、結構ね、青の歴史っていうのは、
はい、
いろいろあって、
はい、
青の歴史っていう本を借りてきたりしたんですけどね。
そうですか。あ、青色だけでもいろいろ、ま、その色幅もたくさんありますし、その水色っぽいものから、
はい、
ちょっと緑がかったような青色まであって、やっぱりそれぞれその発色させる方法とかも違うから、いろいろ歴史が深そうですよね。
そうなんです。でこれを調べて、あ、これは色の話は無理だわって思ってた
んです。青だけでもこんなにあるん
だから。そうそうそう、だって青の歴史っていう本が出てるんですよ。
そうですよね、はい、じゃあ赤とかはどうなっちゃうんだろうってなりますね。
ちなみに、西洋でずっと、中世ぐらいまでじゃないな、もうさっき言っただから中世よりもちょっと前か、ずっと使われていたのは、はい、大青っていう大きい青っていう風に日本語では言うんですけど、
はい、
植物、大青っていう植物から取った青色がずっと使われてきたようです。
はあ。
で、
全然知らないですね。はい。
うん。で、これは葉っぱを、
はい、
熱湯につけて、
はい、
で、多分ね、発酵させて、
うんうん、
石灰石を加えるので、アルカリ性にして、
はい、
とかっていうのをやって、空気で、酸素にさらすと、
はい、
色がつくみたいな順番でやっぱり色を出すっていうのがあって、
あ、
これをね、がずっと長く使われてきて、
はい、
インディゴ、またインジゴって言われている、
はい、
アジア地方で出る、青い染料がヨーロッパにもたらされるまでは、はいはい、この大青っていうのがずっと使われていたそうです。
はいはい、へー、うん、あ、全然知りませんでした。
ものの本によるとですね、2kg の青色染料を得るために大青の葉が1トン必要と。
結構たくさん煮ないとダメですね。
そうですね。で、他のところでもいくつか調べると、やっぱり鮮やかな色とか、
はい、
特殊な色を出すにはすごい多量なものをすごく精製したりとか、
はいはい、
順番にこう、なんていうの、作業で、何々と混ぜて、はい、今度はそれを取り除いて何日か置いてみたいなことをやって、うん、なかなかね、大変だったっていう歴史があるみたいです。
ああ、そうですか。
で、インジゴっていうのは、
はい、
その大青よりも安く手に入ったらしく、輸入でも。
おお、そうですか。
うん、で、ヨーロッパではその大青の、
はい、
作ってる人たちが輸入反対っていう。
あ、そうですよね。
そうそう、地元の産業守れって言って
急に変わっちゃうから、
インジゴっていうの、インディゴかなっていうのを、輸入を結構ね、はい、防衛してたっていう歴史もあるみたいです。
ああ、日本産業がなくなっちゃうから。
そうですね、
反対みたいなことですね。
はい。で、青のその主役、一時期のずっと主役だったインジゴ
は、
はい、インド地方をメインに、まあ、全体的にアジア地方にある、これも植物なんですけれども、
はい、
でこれも、葉っぱから、
はいはい、
色を取り出すんですけれども、
はい、
それも細かくして、
うんうん、
さっき言ったその石灰と混ぜるみたいなことをやってとかっていうので、いろんな工程を経て、
うんうん、
で、当時ヨーロッパに輸出されていた時にはもう染料の塊、はい、なんか石の塊というかね、青い塊として輸出されていて、
あ、もう絵の具の状態というか、
そうですね、
使えるような状態で、
そうですそうですっていうので輸出されていて、ヨーロッパの人は加工済みの顔料で、
はい、
鉱物だと思っていたっていう時代があったそうです。
ああ、元は植物なのに、
うん、
もう青色の塊になっちゃってるから、
そうですね、
これがインディゴだぞっていう風になっちゃったんですか。
そうみたいです。っていうことで、
はい、
あと中央アメリカでも、
はい、
育つみたいで、あのインディアンとかの、昔の、ネイティブアメリカンかな、
はい、
とかもこのインディゴを使って染めていたというのがあるみたいです。
おお、そうなんですね。
で、調べていくといろんな色にいろんな、ね、はい、材料があって、
はいはい、
白みたいなものでも、
あ、
カルシウムというか、あと骨をね、
はい、
骨とか、まあ、貝殻、
はいはい、
と卵の殻、
はいはいはい、
とかっていうのを、ゴリゴリ粉にしたやつとか、
うん、
最近の、合成だと白っていうと酸化チタンっていうのが有名だったりするんですけど、
あ、はい、
すごく白い、
はいはい、
っていうのとか、いろんなこう材料があって、これだけでも本が何冊もあるという
ぐらい白だけでも
白も青もたくさんあるの で、
ね、
あの興味がある方はね調べていただきたいんですけど、私も入門書がなんだか分かんなくて
私も本当は美術の時間で一回色の話をしようと思ったんですけど、
うんうん、
もうあまりにもなんか膨大な情報量にこれはすぐはできないぞと思って放置されたままです。
そうそう、で、
はい、
面白いところで言うと、
はい、
古い、赤、
はい、古い赤
で、コチニールのがありまして、
うん、もしやそれは、
貝殻虫の、
はい、
コチニール貝殻虫っていう、
はい、
これは虫というよりは貝なのかな、
はい、
虫なのかな、
なんか虫って覚えてますけど何でしょうかね
で、この、はい、コチニール貝殻虫から取れる赤っていうのも結構古いようで、
は
い、
あ、
そうなんですよ。ペルーでは紀元前700年、
あ、かなり前から
頃からコチニール貝殻虫を使って、ミョウバンやレモン汁みたいなその酸性なものをつけて、はい、綿やアルパカの毛を染めていたことが知られています。
お
お、うん、ということで、はい、うちにいる貝殻虫をよく すりつぶして粉状にしてですね、
わあ、
ペースト状にして、下ごしらえって言ったらいいんですけど、ミョウバンとかを、染み込ませた、布、はい、繊維と一緒に煮ると赤くなるとかっていうのがあって、
はい、
なんかこうメキシコというかアメリカ大陸が発見された後に、はい、赤色を、持ってきた人たちは何の虫かっていうので、論争もあったみたいなんですけれども今は、こっちにいる貝殻虫っていうのが一番こう、メジャーな赤色と、いうことで、赤でもその土を使っていた時代もあればこういう虫もあったり、
はいはい、
日本で一番有名なのが紅花かと思うんですよね。
はい、紅花はなんかよく聞きますね、
うん、でも紅花って赤い花かなと思うとオレンジ色なんだよね。
あ、そうなんですよね。
そうそうそうそう、
花自体は赤くないんですよね、
うん、で紅花ちょっと調べたんですよ、
はい、
で紅花は、赤い色素と、
はい、
黄色い色素が花の中に入っているんで、
はあはあ、
黄色がサフロールイエローと赤色がカルサミンっていう色素があるみたいです。
ん
ー、なので紅花を普通のなんていうのかな、草木染めみたいにね、
はい、
花をそのまま、布に染めちゃうとオレンジ色だったり黄色っぽい、
あ、はいはい、
感じの色に染まるんですけれども、
はい、花の色そのままということですね。
そうですね、
はい、
なんですけれども、紅花っていうぐらいだから紅を作る、
はいはい、
江戸時代にこの口に塗っていた紅ね、
あ、口紅の紅ですね。
はい。紅餅っていうお皿の中に、その紅色のねっとりしたものがこうできるっていうところまでするのが大変なんですけど、
はい。
その時には、まず紅花 を水に入れて、踏む、要は圧縮して、
はい、
黄色い色を溶かし出すと。
お
で、また水で流してとかってやって、はい、黄色い色が抜けるまで水で洗う。なので、黄色い色の方が水に溶けやすいらしいんですよ。
はい、
そうで、赤色はなかなかつかないっていうか抜けないんで、
はい、
それを、黄色を抜いた後日陰に寝かせて 2,3 日置くと、
はい、
ね、発酵するらしい。
お
で発酵すると、赤い色が出てきて、酸化して、ちょっとね粘り気も出てくるっていう風になって、
お
でそれを団子状に丸めるとまずは、紅花団子ができるんですけど、
はい、
で、これをまた、潰して天日で乾燥してみたいなことをやって、
はい、
黄色を抜くっていう作業と、はい、発酵させるっていう作業と、
うん、
それが自然に酸化するっていう時間と、
うん、
あとその加工するっていう手間をかけてやっと、紅餅というか、紅になるっていう風になるみたいで、
はい、
なかなかね工程もたくさんあるし、
はい、
たくさんの紅花からほんのちょっと その紅餅というか紅しかできないっていうのが、あったりします。
大変な苦労で。
そうなんですよね。
ちょびっとの赤色を出すために。うーん、
で、草木染めっていうじゃないですか、よく。
あ、はい、よくありますね。
で植物で染めるのって実は花で染めるの少なくて、
あ、
葉っぱとかね、
はい、
幹とか下手する根っことかが多いんですけど、
はい、そうですね、
うん、
はい、
紅花は数少ない花でも染められる紅花染めっていうので使えるようで。
あ、確かにそうですね、
うん、
はい、
なので、赤く染めるのにやっぱりこう黄色を抜いてから、赤く染めるとかっていうような、紅花染めっていうのもあるみたいですね。
染色はいろいろ難しそうですね。
難しそうですよね、うん、その晒すとかしばらく置くとか、なんか混ぜるとか、は
い、そうですね。なんか同じ、その先ほどおっしゃられた、ね、根っことか、
うん、
でもなんか何ですか、染めるだけじゃなくて何か別のその化学的な液体につけて、それでなんか色を変色させたりとか、
うん、
そういうのような固定な、何ですか、色を固定させるみたいな。でその液体が変わるとまた色が違うみたいな、
ね、
なんか染色はいろいろ化学反応させたりして、なんか難しいイメージですね。
そうですよ。で藍染めも、
はい、
布を藍の中に入れて取り出した時にはそんなに色ついてないんだけど、空気に触れて、はい、たくさん空気にさらすと色が急に濃くなったりとか。
ああ、じゃなんか酸化させるみたいなこと
なんですよ。
うーん、
いろんなその化学反応と関わっているので、
はいはい、
理科の時間で取り上げたいなと思ったんですけど、
はい、
一個一個が大変っていうね。
一個一個がそうですよね、
はい、
大変ですよ。何、なんか青色だけでもこの青色はこういう風にしてできているみたいので。
そうですね、青色は中世以降、
はい、
その新しい青色ができましたっていうのが、
はい、
あっちこっちで合成されて、それが日本に伝わってとかっていうのもあったりして、そこにもドラマがあるようなんですよね。
ありそうですね。
そう、浮世絵のあの青はみたいな話とか、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
この色は毒だとか、
あ、はいはいはい、
ね、あるんですけど、
はい、
なんかそれを
いいですね
うまくまとめている時間というか腕がなかったのもありまして、
あ、いえいえ、
ちょっとねつまみ食いでやってますけど。
なんか油絵とかの絵の具だと、なんか毒っていう話だとカドミウムレッドっていうのが結構有名な赤色でありまして、
はい、
その名の通りカドミウムでどうやら赤色を作っているようなので、うん、これも食べると危険みたいのが。
そうですよね。あと
書いてありますね。
シアン、
はい、
っていうのは青酸、
あ、
はい、青酸カリとかも、
ね、
シアンという、ね、ので、はい、毒と近いものがあったりして、
はい、危ないですね。
危ないですね。
ですね。
一方で昔ながらの、はい、インドとかに行くと、
はいはい、
植物で入れ墨みたいなものをしてる人がいたりして、これ植物そのままなんだけど、はい、何ヶ月も消えない色素だったりとか、なんかいろいろあったりしますよね。
あ、面白いですね。
面白いですね。でちなみにですね、
はい、
酒井さん陶芸ということで、
あ、ええ、
焼き物されてると思うんですけど、
はいはい、焼き物やってます。
焼き物でもやっぱりこう色をつけたりとかするじゃないですか、はい、
しますね。
あれってなんていうの、普通の油絵の具とか、
はい、
あの水彩の絵の具と違ってまた特別なこう、はい、絵の具っていうか顔料があったりするんですよね。
そうですね、特別ですね。それこそそのおっしゃられた油絵の具とか水彩絵の具とかを、
うん、
例えば焼く前の、まあ、素焼きといいますかですね、生地の状態に塗って、うんうんうん、じゃあ透明になるような上薬をかけて焼いたとしても、多分ほとんどのそういう市販の絵の具とかは、
あ、はいはいはい、
あの焼けてしまって何も残らないと思いますね。
あの焦げた色が残るか、色が残らないか。
そうですね、焦げた色が何か残るか、
あと、まあ、
もう白くなってるか。
昔ながらの赤い土とかで描けば、はい、多分赤色がついたりとか。
そうですね、本当にそれこそあの壁画で使われていたような茶色、土とか茶色であるとか、そういうものとかを混ぜた方が色はつくと思いますね、
う
ん、
そうか、化学合成なものは高温でその化学合成した色が外れてしまって、
はいはい、
色がなくなっちゃうものが結構多いんですね。
結構多いと思いますね。だからその、まあ、焼き物の原料屋さんとかに行くと焼き物用の絵の具っていうのが今売ってるんです、うん、
はいはい、
それはもう化学的に合成して、まあ、ピンク色であるとか水色であるとか緑色であるとか、うん、まあ、そういろいろ絵の具が出てまして、それはもう本当に塗ったらその色になるっていうのは出てます、
うんうん、ちなみにそのさっき色がなくなっちゃうって言ってましたけど、
はいはい、
その最終的に緑色になるっていうやつは、
はい、
塗るときも緑色なの？
絵の具だと塗るとき緑色に親切になってるんですけど、
あ、はいはいはい、
あの多分消費者に優しくって感じでなってるんですけど、多分そうじゃない、そう親切じゃないやつだったら
前は最近じゃなくて伝統的なその、
はい、そうですね、
陶芸用の顔料っていうか、
はいはい、顔料であるとかっていうものだと、うん、そうですね、緑色になるものは緑じゃないと思いますけど、でも緑のものもあるかな。
あ、そう、
例えば私が今使っている原料とかだと銅っていうのが、うん、はい、割と、ま、緑色にしやすい、
はいはい、
鉱物なんですけど、
そうですね、青っぽかったり緑色っぽくなったりしますからね、はい、銅って、はい、
そうですね、うん、それが銅って私が今使っている手元にあるようなもので、その原料屋さんで手に入るのが酸化銅と炭酸銅っていうのがありまして、はい、どっちがどっちかちょっと分からないんですけど
何それでいいのか
分かりました。酸化銅の方はちょっとグレーっぽいです、
はい、
で炭酸銅っていうのは緑色してるんですよ。
あ、
だから炭酸銅の方を使えば緑を塗って緑になるって言えるんですけど、
はい、
酸化銅を使ってる場合はグレー塗ったら緑になるよって言えるんですよ。
だから、そういう感じなんですね。
一概に言えなくてですね、まあ、銅を使うと緑になるなっていう感じですね、
うん、そうですか、
はい、あとは例えば鉄とか、
うん、
あのベンガラっていうものだったりとか、あとは 、はい、まあ、酸化鉄ですよね、あとは珪酸鉄とかいろいろ使うんですけれども、それもベンガラっていうのは赤色だし、
ベンガラっていうのも古くからある赤色だっていうふうに書いてありました。
そうですね、はい、なんか それこそ壁画とかに使われたりするような赤色なんですけど、うん、まあ、ベンガラは赤色なんですけれども、その珪酸鉄とかだとちょっと黒っぽい色になってくるのかな。はい、でそれを例えば焼いたりするとまたその酸化で焼くとか還元で焼くとかもあるんですけど、
はいはいはいはい、
普通に例えばそういうベンガラとか珪酸鉄とかを焼くと茶色っぽい色に焼き上がるんです、
はい、
なんですけれども、じゃあその少し何ですかね、窯の中の雰囲気を変えてやって還元調整という還元で焼くっていう方法があるんですけれども、
はい、
そうしてやると酸化で焼くのが茶色になったり、薄いと黄色っぽくなるんですけれども、うん、それが還元で焼くとブルーになったりするんです。
あ、
はい、なんでなんか塗ったらその色になる ともなんか
言えない。焼き方でも違うんですね。
焼き方でも違ってくるし、なんかいろいろ違いますね。
炎の中に、ガスに、
はい、
たくさんの酸素を一緒に混ぜて、まあ、空気混ぜて焼いてあげるか、少なめな空気を入れて、はい、また酸素を入れて焼いてあげるかで、炎がその物質とどう関わるかが変わってくるんですよね。
あ、そうですね、はい、なんで焼くときにその酸素を少なめにして、釜の中の雰囲気を酸素を少なめにしてやると、
うん、
その生地の中にある酸素を取っちゃうんです、
うんうんうん、
で取ってそのなんで生地の中の器たちは酸素がどんどん奪われていって少なくなっていくんです。それがそのなんか還元調整、還元させてやるっていう風に、
は
い、
調整は焼いてなるですね。
あ、そうですね、焼いてなるですね、はい、還元で焼くっていう風に言うんですけれども、はい、はい、っていうような現象をわざと起こしてやったりしますね。
なかなか難しいもんですね。
はい、なんか科学なんですよ ね、焼き物意外と、はい、
あ、そうそう、最後に、
はい、
色でもさっき言ったその土とかね、植物みたいな話ではなくて、
はい、
構造色っていうのがあるんですよ。
構造色、
構造色、これはね、形で色がつくんですけど、よく言われてるのは、青い蝶々、はい、
ああ、なんかキラキラの、
あ、そうそうそうそう、青い蝶で、有名なのは、
はい、
有名なのはモルフォ蝶っていう蝶々があるんですけれども、
モルフォ蝶、
はい、はい、生きた宝石とも呼ばれるらしいんですけど、
はい、
青い色なんですけれども、これはその、ちっちゃい細かい凸凹がね、
はいはい、
その鱗粉の中にあって、青い色以外の、光は吸収されるけど、青い色は、たくさん反射されるっていう風な、さっき言った、1ミリの1000分の1のまたもう少し小さい形の構造で、できているんですね、
はい、
なのでこれはあの形でその色が出るんで、他のさっき言った、染料とかだと化学物質じゃないですか、
はい、
紫外線で色あせたりするじゃないですか、
はいはい、
そういうのに比べて形で色ができているので、色あせしない、逆に、潰しちゃうと色がなくなっちゃうんですけど、
あ、おー、そうなんですね。なんかイメージ的には玉虫とかそういう感じですか。そうなんです
よ、玉虫の、なんていうの、羽というか、
はい、
もうそんな感じなので、
プリズムみたいな、
そうですね、
なんか、
なのであれもどこだっけ、奈良の、
はい、玉虫の厨子というか、
そうそうそう、玉虫の厨子とかも、はい、物が壊れなければずっと、同じキラキラな色で、
はいはい、
ずっと続いていて、その構造による色っていうののもう一つ代表的なものがその、真珠とかね、
ああ、はいはい、あれもそうですよね、
はい、
キラキラ、あ、そっか、それは凹凸なんですね。
凹凸というかですね、あれは半透明の層が多重にこう、はい、層になっているんで、途中で反射するものと、透過して、奥まで行って反射するものとかっていうのが重なり合って、こっちから見るとちょっと虹色で、こっちから見ると白でみたいなものができてくるっていうのがあって、まあ、あれも、材質と構造の両方で出る光沢だったりするし、
はいはい、
あとは最近だとファンデーションとかね、
あ、はい、
人間のお肌も半透過の層があって、奥に、
はい、
ね、神秘というかがあって、その上にファンデーションを塗って、ファンデーションで、反射させるのと透過させるのとお肌で、反射させるのを組み合わせて、こう、
あ、
なんていうの、シミだったりちょっと黒ずみだったりをごまかすとかあとはツヤ感を出すとかっていうのができたりして、それはさっきの構造にも寄っているし、ただ単に色が、あるだけではなくて、光が通り抜けて反射してその時の大きさとか薄さとか厚さね、そういうところでも色が出るっていうのもちょっと面白いかなと思います。
あ、なんか一ついいですか、
はい、
その構造色をうまく利用した釉薬がありまして、
はい、
それがですね、今、でも実は解明されてないんですけれども、
うん、
東京で見られるんですが、曜変天目っていう茶碗があるんです。
お、見たことあります、それ
見たことありますか。なんか静嘉堂文庫っていうところにいつも収蔵されているやつで、1年に1回公開されるのかな、
うん、
はい、ようなやつで、まあ、天目茶碗って言ってちょっと小ぶりなお抹茶茶碗で、
はい、
逆円錐型といいますかのお茶碗がありまして、基本的には黒色なんですけれども、まあ、内側に なんかシャボン玉みたいな小さい気泡の模様が
プツプツな感じがあるんですね、
はい、プツプツな感じであの模様がついてるんですけれども、それがあの、まあ、光に当てるとそれこそプリズムのように、
うん、
なんか光がなんか反射して何とも言えない虹色のような、まあ、基本的には青色っぽく見えるんですけれども、
はい、
虹色みたいに見えるんです。そのなんて言ったらいいのかな、雨上がりの日にガソリンが水たまりに浮いてるみたいなっていう
最近ないですよ。なんか昔はねオイルがポチョッと落ちてたり しましたけど
あんまりないですか。
あまりないです。
例えなんですけど、
美しい例えをするとじっとシャボン玉を見ていると、
そうですね、
透明なものが、虹のね、
はい、
色に変わってその後割れるんですよ、
はい、
あれ薄さがだんだん薄くなっていって、薄さに応じて色がつくんで、
はい、
そのしっかりシャボン玉を見てると色が変化するのが見られるので、そこのちょっとまだらっぽかったりするのに近い感じの反射ですよね、
はい、あ、そうですそうです。それなんですけど、それがで結局なんか中国で昔焼かれたお茶碗なんですけれども、うん、その釜がどういう構造だったとかも全然焼き方とかどういう原料だったとかもわからないような謎に包まれた茶碗なんですけれども、
はい、
それがその構造色でそういう風にプリズムみたいにキラキラ
見える
っていう風に言われていますというか、そういう風に習いました。
そうですか。今ね、ウィキペディア見ると、
はい、
曜変天目茶碗は、世界で4つ、
あ、はい、
で全部日本にあって、
うん、
その清華堂文庫像とか藤田美術館とか大徳寺とかっていうので、はい、全部日本にあるので、調べてみるとあるんじゃないかと思います。
あ、はい、きっとお近くの美術館とかにもあると思いますし、まあでも一番綺麗なのがその東京にある清華堂文庫の曜変天目が一番キラキラに見えますね。
キラキラに見えますか。
はい、
はい、そんな感じでいろんな色の話をしてきました。まだまだね色の話をするとキレがないし調べきれてないし、ちょっとねまとまりもなかったんですけれども、
はい、
ちょっといろんなもの周りのものがなんでこんな色に見えるんだろうっていうのを考えながら、何でもねこうそれぞれ違う色ついてるじゃないですか。
そうですね。
そう、それがなんでこんな色なんだろうなって考えながら見てみると面白いんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで酒井さんとお送りしてきましたそんな理科の時間ですが、はい、来週からは、香里さんが復活の予定です。
はい、楽しみです。
はい、ということで、メールの宛先とかは、時間がないので今日は省略します。
はそうですか、はい、
はい、酒井さんいかがでしたか。
いや、本当に吉安さんとこういうふうに番組でお話しするのはすごく久しぶりで。
ですよね。
はい、それこそ、まあ、ガウディの時は本当にゲスト感覚でお呼びしたんですけれども、うん、吉安さんメインの番組でお話しさせていただくのは3年ぶり
ぐらいですかね。
ぐらいですか、4年ぶりとか3年ぶりとかですか、はい、で、そんなプロジェクトに入ってすぐ、多分すぐの週とかに撮ってるんです。
そうですね、持ち回り週っていうのがあるんでね。
はい、
はい、
そうですね。ですぐ呼んでいただいて喋ってて、あの時は本当にガッチガチに緊張してうまく喋れなかったんですけど
今日はガッチガチには緊張せずに、
はい、はい、頑張ろうと思ってなるべく自然に話せるようにと思って喋ってみました。
はい、
はい、また機会がありましたらぜひ一緒に番組やりたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
ということでそんなエリカの時間 B 第171回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
酒井でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。